でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年8月編です。ちょっとですね、もう9月の中旬に入ろうとしている感じで、こちらのコーナー遅くなってしまいましたけれども、8月をつぶやきで振り返っていきたいと思います。8月4日のつぶやきです。午前中は様々な手続きをしてから母の実家に行ってきました。午後は母のお兄さんと一緒にコメリに行って、軽自動車のバッテリーや農薬やタンクなどを買ってこようと思っています。夜は司法書士の方に来ていただき、様々な手続きの進め方をアドバイスしてもらいます。兼業農家のため、あれこれ大変。けど何事も勉強だと思って頑張っていきたいと思います。そんな感じでこれからはオーストラリアや国際交流の内容よりも、田舎暮らし、農業、畑、ガーデニング中心のつぶやきやブログになると思います。つまらないかもしれませんが、よろしくお願いします。こんな宣言をしてからもう1ヶ月以上が経つんですけれど、まあ、未だにですね、いろいろその相続の手続きであるとか、あとは、そうですね、諸手続きが終わらないんですよね。で、まあ、このポッドキャストの中なので、まあ、ざっくり話して、ぶっちゃけ話してしまうと、税理士さんと契約をしたり、あとは行政書士さんに入っていただいて、司法書士さんか。司法書士さんに入っていただいて、様々な手続きをしているんですけれど、畑とかですね、田んぼとか、あとは山林とか、そういった土地があるので、きちんとこう、名義を変えて、手続きを踏まないとダメだということで、まあちょっととても一人では、まあ家族だけではできないなと判断しまして、税理士さんとかにお願いするような運びなんですけど、まあ税理士さんの方は3年契約で、やっていただくんですが、おそらく費用の方が200万円ぐらいかかる感じなんですよね。で、一方の、まあ、司法書士さんの方は一つが、30万円ぐらいかかって、またちょっと登記をし直すっていう、関係があるので、さらにまたお金がかかるということで、まあ大体見積もってその辺の手続き関係、お金がまあ250万円ぐらいかかるのかなみたいな。で、その他に、相続税がなんかリアルな話ですけど、かかってくるので、おそらく300万円ぐらいが、こうした手続きの、費用とかですね、そういうのにこう消えていくんじゃないかなと思うんですが、なんかこうしっかりこのタイミングでやっておかないと、その後また分からなくなってしまうっていうこともあって、で、今ですね、ちょっとこの土地の部分で、なんか名義をですね、うまくこう変えていなかった、畑がちょっと一つありまして、で、その名義人の方がもう亡くなっていて、さらにその子孫の方もちょっと亡くなっていてみたいなので、ちょっと手続き止まっちゃってるやつが一つあって、まあいろいろとこう調べてもらってるんですけど、調べていくうちに戦前の時代に、ちょっと今突入しているということで、この先がちょっとわからないっていう土地があるので、もしかするとそこの部分については、土地に詳しい弁護士さんに入っていただいて、いろいろと行政と、相談とか調整とかしていかないと解決できないんじゃないかなというところがちょっとあったりしていて、まあこれからちょっとごちゃごちゃ大変だなぁなんて思ってるんですけど、せっかくなのでしっかりやっていこうかなと思っております。8月5日のつぶやきです。 朝から畑の草を片付けて耕していました。証拠写真です。あ、畑が綺麗になっている。でもですね、この8月9月って草が生える時期なんですよね。今この8月5日の畑の草取り終わった後の証拠写真を見て、畑綺麗だなーって思ってるんですけど、また結局そこに草が生えてきてしまうということで、なんか草取りをとの戦いみたいな、なんかそんな感じになっていて、8月5日の写真見て、あ、なんか羨ましいなとちょっと思ってしまいました。8月5日のつぶやきです。今日は午前中畑をやって、お昼に鈴木キャリー軽四輪貨物を整備して、そして今はトヨタのオーリスを洗車にかけています。軽四輪のことを我が家では軽四輪と呼んでいました。過去ミニ情報。ちなみに私の地域ではおじちゃんたちがガソリンを油と言いますけれど、オイルはそのままオイルって言います。不思議。ちなみにアメリカ英語でガソリンスタンドはガスステーションと言いますが、オーストラリア英語ではペトロールステーションが使われることが多いようです。さらにミニ情報。油屋で暇取れてっからミニ情報をお伝えします。これ、標準語に訳していますが、ガソリンスタンドで時間を潰しているからミニ情報をお伝えします。知ったかぶります。アメリカ英語でエレベーターのことはエレベーターと言いますが、イギリス英語ではリフトと言います。なんだこれ、ガソリンスタンドでずっとこんなのをつぶやいてたんですね。アメリカ英語でクッキーのことをクッキーと言いますが、イギリス英語ではビスケッツと言います。つまり日本語においてはクッキーもビスケットも同じものを指すということになります。なんかずっとガソリンスタンドでこんなの売ってますね。アメリカ英語ではサッカーのことをサッカーと言いますが、イギリス英語ではフットボールと言います。日本語においてはサッカーもフットボールも同じものを示します。すごいですよね。ガソリンスタンドの待ち合わせでこんなのやってるんですね。8月5日です。アメリカ英語ではショッピングモール。イギリス英語ではショッピングセンターと言います。ちなみにセンターのスペリングもアメリカ英語では CENTER なのに対して、イギリス英語では CENTRE になっています。E と R が逆になってるんですね。アメリカ英語ではスウェーダー、イギリス英語ではジャンパーと言います。この場合は日本でいうセーターのことで、イギリス人はジャンパーと呼ぶということです。なるほどね。こんなミニ情報をつぶやいておりました。8月5日です。8月7日のつぶやきです。市役所で証明書とかいろいろ出してもらってるな。これ市役所とかも行ったんですよね。あと年金事務所とかもこの間行ってたんですけどね。No worries, lovely とか、会話にめっちゃ入ってくる。なんだこれ、オーストラリアの話かな。やっぱりオーストラリア英語が好き。これ多分、家族に乾杯。今日はオーストラリアのメルボルンの特集。オーストラリア英語落ち着く。の家族に乾杯、メルボルンだったんですね。またなんか鉛のやつです。あんちゃんの車はセゴゲ？意味、君の車は中古車でしょうか。英語、 Is your car a used car? ちなみに英語で中古車は a used car、 すでに使われていた車と表現します。ちなみに我が家の車はすべてセゴではありません。セコってセカンドカー、2番目の車っていうことがなまってセゴっていうみたいですね。私の地域ではガソリンのことを油というおじちゃんたちがいます。使い方、油入れてくっぺ。意味、ガソリンを入れてきましょう。英語、 Let's go to a gas station. Let's go to a petrol station. それからうちの地域では中古車のことをセゴと呼ぶおっちゃんがいます。セゴという表現は英語のセカンド、2番目という意味が来ているようです。セカンド、それを短縮してセコ、それがなまってセゴ。このような変換でセゴが誕生した模様。何やってんでしょうな、これね。8月8日のつぶやきです。高校野球が熱い。涙なくしては見られない。第1試合、第2試合も良かったです。いや、今年の高校野球、すごい感動しました。なんか久しぶりに高校野球を見たって感じなんですけど、なんかホームランもすごい多かったんですけど、その一方で、なんかこう逆転に逆転をこう重ねるような試合が多くて、あと高校生のレベルもすごく上がってて、もう感動、感動、感動っていう感じでしたね。8月8日のつぶやきです。今日は娘とお昼を食べにステーキ宮に行ってきました。ランチスープが美味しかった。4種類もありました。じゃがいもの冷製スープもありました。これだけ飲めなかった。お腹いっぱいで後悔。なんかステーキ宮のランチ、なんか良かったですね。またちょっと行きたいなと思います。8月8日のつぶやきです。いやーん、払いきれないっていうあれなんですけど。まあこれはもう問題クリアしたんですけど、ちょっとですね、司法書士の方に、うちの相続税どのくらいになるのかみたいな、ちょっと試算をしてもらったらば、1100万円ですってちょっと言われてしまって、まあ普通にこう方程式に当てはめる形だったみたいなんですけど、やばみたいな。で、結局その250万円を払って、税理士さんに、いろいろ計算をし直してもらったりとか、証明書なんかすべての田んぼとかこうちょっと写真を撮ったりして、あとは銀行の残高証明とか、通帳のこう取引履歴みたいなのすべて取ったりして計算し直してもらって、まあそんなにかからないような感じで今はなんかいけそうだっていうことになってるんですけど、なんかやっぱりこれプロにやってもらったらば、なんか額が変わりましたね。100万円以下でなんか済みそうな感じなんですけど、そもそもその司法書士の方が、なんか素人ながらに、その相続税、まあ別に税理士じゃないんですけど、なんかインターネットとかで調べた、なんか法則だけを使って出したらば、そんな計算になっちゃって、おいみたいな。結局なんかその計算が間違いだったっていうことが後で判明しまして、なんか安心っていう感じで、なんか最初ビビってしまって、まあ今はもうそんなになってないのであれだったんですけど、つぶやきでなんかリアルじゃないですか、1100万円かかるとか、ちょっとつぶやけなかったので、いやーん、払いきれないという言い方で終わってしまいましたけども、まあ今100万円以下になったので大丈夫かなみたいな、すいません、なんかお金の話で申し訳ありません。8月8日のつぶやきです。マスコミ煽ってるなぁ。北方四島の名前を挙げながらみたいな質問してみたり、言葉尻を捉えて攻めてみたり、なんかひどい。私たちもメディアに対するリテラシーを高めていかないと。それがフェイクか、フェイクで、どれがフェイクでどれが真実なのか混乱してしまう。マスコミはもっと客観的であってほしい。なんか大臣に質問をするときに、北方四島を教えてくださいみたいなことを言って、まあ、こう、急にこう、答えられないみたいなのを期待していたのか、なんか、そんな、なんか変な質問をしているマスコミがいて、なんかイラッとしたんですけどね。8月9日のつぶやきです。こうしてる間にも仕事の電話やらメールやら入ってくる。こんなに長い期間休んでいるのを社会人になってから初めてかも。お盆明けから頑張っていくので、今の時期はちょっと休ませてもらって、家のこととか手続きとかやらせてもらっている。そうなんですよね。7月の終わりから、結局8月の中旬ぐらいまで、まあ、ずっと、まあ、休ませていただいたって感じなんですけど、まあ、この間ちょっと手続き関係いろいろやってて、なんか疲れましたけどね。今は通常営業に戻っております。8月9日のつぶやきです。 上手な方でした。明日も行きます。明日はパーマです。ということで、東京の表参道で働いていた方が今なんか筑波のある美容室で、スタイリストをやっているということで、その方に髪を切ってもらって今パーマもかけてもらってるんですけど、なんかすごい上手な方で、これからちょっとしばらく行っていこうかなと思っています。8月8日のつぶやきです。ひよっこ見てっけど茨城弁おかしかって、なんか朝の連続テレビ小説 NHK でやってますけど、なんか茨城弁がなんか、まあ私たちネイティブなんですけど、そのネイティブにとってはやっぱりおかしいなみたいなところがあって、なんか見ててなんか痒くなってきちゃうんですよね、なんか首のあたり。8月10日も同じようなつぶやきをしています。朝ドラ見てっけど茨城弁やっぱおかしかっぺ。茨城弁ネイティブから言わせていただくと、なんかバカにしてんじゃねえぞ茨城のことって思う。おかしかっぺほじゃあんめよきしょってつぶやいてます。野良仕事りなんでこれ、これ撮影だからって脇の草買ったっぺ、なんだこれ。ずっとなんか変なのなんかずっとつぶやいてますけどね。はい、8月10日パーマをかけてるなとかありますけどね。そして8月9日10日あたりは北朝鮮のニュースをリツイートしてるんですけど、そのなんかグアムの方へミサイルを発射しますよみたいなことを北朝鮮が言っていたっていう頃で、まあ結局なんかグアムの方じゃなくて、なんか北海道の先の方になんか飛んできたっていうことがありましたけどね。ちょっと今後の情勢がすごく気になるところですよね。はい、8月10日のつぶやきです。明日は午前中から税理士さんと打ち合わせします。ここのところ司法書士さんとか税理士さんとかにお世話になる機会が多いんです。8月10日はイギリス BBC のブレイキングニュースを引用リツイートさせていただいております。About 700,000 eggs from Dutch farms in contamination scare have been distributed to UK up from estimated 21,000 と書いてあります。イギリス国内でニュース速報になっている話題。オランダ産の卵で汚染のある恐れがある卵およそ70万個がイギリス国内で流通してしまっているそうです。Two men arrested by Dutch authorities in investigation into contaminated eggs sold in several European countries. オランダ産の卵に汚染物が混入された事件で、オランダの警察当局は2人の人物を逮捕した模様です。汚染物が混入された卵はヨーロッパの数カ国で販売されてしまったということです。ずっとなんか国際ニュースをなんか和訳しているっていう日々がありますけど、こちらは CNN の特派員のウィル・リプレイさんですね。As North Korea tensions rise, Dow falls worst day in three nearly month. Dow closes down 205 points.Nasdaq falls 2.1%。 北朝鮮との緊張が高まっていることが原因でニューヨークダウが落ちています。ここ3ヶ月で最も悪い取引日となりました。ダウは205ポイント下がりました。またナスダックは 2.1% 下がりました。それから BBC のブレイキングニュースですね。プレジデント・トランプwarns North Korea it should be very, very nervous if it does anything to the U.S. トランプ大統領は、もし北朝鮮がアメリカに何らかの行動をとってきたら、それは極めて深刻な事態になるだろうと述べ、北朝鮮に警告しました。それからこちらは、オーストラリアの朝の情報番組サンライズからです。U.S. President Donald Trump has defended his warning of fire and fury against North Korea, saying he may not have gone far enough. オーストラリアの朝の情報番組サンライズからオーストラリアでも話題になっているニュースです。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮に対して炎と怒りで対抗すると警告しました。しかしこのメッセージは十分でなかったかもしれないと述べています。それから、開会式での偉い人のスピーチはこれくらいがちょうどいいということで、なんか朝日新聞社の方がスピーチするんですけれども、すごい、短いスピーチだったんですよね。それから CNN の話題ですね。Hawaii is preparing in case of North Korea attack. Experts say you have about 15 minutes to take cover after a launch. After a launch ですね。ハワイでは北朝鮮の攻撃に備えて準備をしています。専門家によりますと、ミサイルが発射されてから身を守るのにおよそ15分の時間はあるということです。Trump: If North Korea even thinks about an attack, things will happen to them like they never thought possible. もし北朝鮮は攻撃を仕掛けようと考えたならば、事態は北朝鮮が決して想像もできないようなものになるだろうとトランプ大統領は述べています。なんかずーっと、あれですね。続いて BBC のブレイキングニュースです。ちょっとつまんなくなってきちゃった人いますよね。Donald Trump says the US military is locked and loaded on North Korea if it decides to act unwisely って書いてありますね。トランプ大統領は北朝鮮がバカな行動に踏み切った場合、アメリカ軍はすぐに、迎撃できる準備を整えていると表明しました。イギリスの BBC が臨時ニュースで伝えています。なんかずっとこういう国際のやつをちょっとつぶやきましたけど、ちょっと話題を変えていきましょうか。8月11日のつぶやきです。今日は朝から税理士さんに来てもらって3時間半も打ち合わせをして契約しました。その方に3年間我が家の財務とか、納税とかをフォローしていただくことになりました。その方がカバンから持ち出した小型のスキャナがひどく気に入ってしまい、自分も欲しくなってきました。Bluetooth か何かで Wi-Fi かな、手元のスマホにつながっていて、紙ベースの書類、証明書をすぐにデータ化できるんです。今までの自分はとにかく捨てることで整理整頓をしてきたのですが、これではいかんと思いました。書類をデータ化して保存しつつ、整理整頓していくことが必要だと思いました。近々同じようなスキャナを買います。そしてきちんと整理していこうと思います。いやなんかね、スキャンスナップっていう、商品なんですけど、なんかひどく気に入ってしまいまして、なんか近々買いたいなとかちょっと思ってる、101件でございます。8月11日のつぶやきです。10年以上前から株をやっています。100万円を運用してやっていいよって言われまして、しかしその後すぐにリーマンショックで、株価が暴落しました。当時持っていた株が大手家電メーカーのものでした。これソニーです。今はキューピー、イオン、みずほフィナンシャルの3つに絞って細々とやっています。成功したのはスターバックスでした。今はアメリカのスターバックスに買収かなんか統合されたみたいな形になって、その株は払い戻されたんですけど、倍近くの値になりました。なるほど。ちょっと株この頃いじってないんですけどね。8月11日のつぶやきです。税理士さんのきめ細かい整理術を学び、持っている株、これ以上はお金をかけないでを大切にしていこうと思います。そのためにもしっかり管理していこうと思います。ちょっと自分の整理の仕方とか管理の仕方とかもう少し考えていきたいです。保険についても見直していきたいと思います。なんか今日は刺激を受けました。あ、そうだ、保険を見直さないとダメなんだ、これ。なんかやること多すぎるな、これ。投資信託を絡めた生命保険に入っているのですが、こういうのも、やめるありきで再考するのではなく、果たして10年、20年先を見据えたときに、このままで良いか検討し直して、きちんとした根拠を持って扱っていきたいと思うようになりました。そうだ、保険ちょっと連絡しなきゃダメだな、これ。 数字を見るともう無理っていう拒否反応みたいなもの出てくるのですが、これから将来に向けて持っている株のこととか、持っている保険のこととか、今度はいつもお世話になっているファイナンシャルプランナーの方にアドバイスをしてもらい、考え直していこうと思います。もう少ししっかりと考えていきたいです。そうなんですよね。ちょっといろいろ整理しなきゃダメだなと思って、今ちょっとツイッターを見ながら、あって思ったんですけどね。8月13日のつぶやきです。クリーニング店でもらってきた、これでビタミン取って夏バテ防止してって言われたんですけど、写真も載っています。ビタミン C、 明治ハイレモン、ポリポリ噛んで美味しいっていうやつだったんですけど、なんか反応ありまして、つかちんさんですね、ありがとうございます。ハイレモンとヨーグレットは駄菓子界じゃ珍しいちゃんとした栄養機能食品なんで効果は期待できますよって。なんでお前が知ってるのっていう、ちょっとびっくりしたんですけど嬉しかったです。つかちん元気でしょうか、ありがとうございます。そして、新本、新本、初本、いろんな言い方ありますけど、8月13日からは初本だったんですけど、お客様が来ないうちに飲んじゃいますねって、このビールを祭壇の前で飲みました。お客様がたくさんいらっしゃっています、今途切れたので飲んじゃいますね、今度オリオンビールみたいな、飲みながらお客さんの対応してたみたいな。逆に8月14日、これまでのお客様の人数は86人、足痛いしって書いてありますけど、そうなんです。たくさん来ていただきましてありがとうございました。8月15日です。お盆のご家庭訪問全部で7件、あと1件、西は筑西市、南は坂東市、範囲が広い、その他下妻市、上総市、今から坂東市まで行ってくる。8月16日のつぶやきです。お盆期間のお客様数120人、今日が最終日、畳に座っている時間が長いから足痛い、今朝はまだベッドから起きれないんですよ、時間は7時50分です、足痛い、懐かしいですね。8月16日体中が痛い、そろそろ起きなければ疲れ溜まってる。8月16日、銀行行ったり、郵便局行ったり、信用金庫行ったり、税理士さんと打ち合わせをしたり、司法書士さんと打ち合わせをしたり、いつまで続くのかな。ずーっとね。そしてモスバーガーです。中学、高校まで一緒で仲良かった方が店長というね、気まずい。I've been waiting, but I can't complain anything for their our acquaintances.ずっと待っているんだけど文句言えない、だってお店の人知り合いなんだもんって英訳しています。はい、なんか英語と日本語ずっとこう書いてるみたいな。あとは8月16日不在者投票行ってきました、それから8月16日あさみちゃん待望のコーンスープなーっていう、ちょっと今ファボっておきますね。いいねがたくさんついたやつ、チョボパン、意味、超暴行パンパン。ファミレスで生ビール4杯飲んで奥様レボーグ運転で速攻で帰ってきてもらいました。チョボパンから解放されて幸せ、この夏初めての幸せ&爽快感、嬉しいです。チョボパン、懐かしい響きです。なんじゃこれ。8月16日のつぶやきです。税理士さんのスキャナーが気に入りまして、まだやってますね。今日その話をしたんです。そしたら商品を勧めてもらいました。紙の山から解放されるそうです。そして両面スキャニングもできるそうなんです。欲しい、どうしようかな。俺これ買おうと思ってるんですよね。まだ買ってないんですけど、もう1ヶ月経っちゃいますけどね。8月17日のつぶやきです。やる気が湧かない、やる気スイッチどころかやる気ブレーカーが壊れてしまったみたいです。あ、うまいですね、これ言い方ね。 8月17日のつぶやきです。おととい来てくれた恩師、自分が高校生の時の野球部の監督さんのところに行ってきます。緊張する。母校の野球部に寄付したというグラウンドを見せていただいた後、いろんな話をしてきました。自分の高校時代のいろいろなエピソードを覚えてくれていて嬉しかったです。忘れていた記憶が蘇ってきました。またやってます。メモスキャンスナップ S1300i です。8月17日のつぶやきです。いつまでもくよくよしていると引きこもってしまいそうなので、前のモードに戻っていきたいと思います。これからはお仕事の方も頑張っていきたいと思います。林間学校の準備もやっていかないと。そろそろポッドキャスト本格的に再開したいと思います。お待ちいただきまして申し訳ございませんでした。番組に出演してもいいですよという方も気軽に声をかけてくださいね。LINE ビデオ通話、FaceTime、Facebook、テレフォン、Skype などで収録できますからね。よろしくお願いします。8月18日のつぶやきです。よく私のツイッターで話題にしてきた Your Time、番組終了してしまうんですね。寂しくなってしまいます。結構なんだかんだ言って、岩タイム見てたんですよね。終わってしまう。8月18日のつぶやきです。あんまかかってくる。役、マッサージを受けてきます。こう、なまってるのとね、こう、標準語でこう、混ぜて、つぶやいてますが、ひよっこに刺激を受けてる感じですよね。ここはイオンの中にある株主専用ラウンジです。ちょっと休憩、素敵な風景、外の様子、お天気カメラみたいな。このイオンの下妻店から、あのなんか筑波山方向にカメラがあって、筑波山を捉えているっていう。それから娘とそば食べきた通り、役、娘とラーメン食べに来ましたよ。なんかアホですね。なんか結構なんでしょうね、ちょっと精神的に不安定だったんですかね。ラーメンすすきの、手前が味噌ラーメン、奥がチャーシュー麺。わあ、これ美味しかったですね。娘と行ってきたんですけどね。そんな感じで夏休みの中盤がですね、過ぎようとしているところなんですけれどもね。広陵の応援が素晴らしいです。8月19日のつぶやき。光源氏の曲が耳に残っています。っていうところですね。ご機嫌いかが、はしゃごうよパラダイス。あとは大人は見えないシャカリキコロンブス。この部分が頭から離れません。今回あの高校野球あの見てた人、広陵の応援なんかすごい良かったなと思ってて、なんかここの曲が頭から離れませんでしたね。8月19日のつぶやきです。ラジオの実況、昔よりもクオリティ下がっているように感じるのは自分だけでしょうか。早口で何を伝えているのかわからないんです。そうなんですよね。なんか NHK の高校野球の実況の方、なんか上手な方と、なんか下手な方がなんかいたなと思って、やっぱりなんかベテランの声の方は、なんか喋りもゆっくりなんだけど状況伝わってくるんですけど、なんか若い方の実況はすっごい早口、言葉は得意なんでしょうけど、何言ってるかさっぱり分かんないっていう、ことがあったので、なんか実況も時代の変化なのかななんて思ってるんですよね。で、自分たちの頃ってあの 2-3 とかっていうと2ストライク3ボールだったんですけど、今逆に言うんですよね。ボール3ストライク2みたいな感じで逆になっているっていうのが、なんかちょっと違和感なんですけどね。興味深いツイートです。8月18日、サンキュー倉田さんという、方が、 つぶやいたやつがリツイート、現在 4.3 万リツイート、4.8 いいね、85コメントついています。10月からの新しい、最低賃金が発表されたということで出ておりますが、ちょっとずらっと出ております。読んでみます。東京、958円。高いですね。神奈川956円。埼玉871円。茨城、低いですね。796円。栃木800円。群馬783円。山梨784円。新潟778円。大阪909円。京都856円。奈良786円。北海道810円。宮城772円。広島818円。福岡789円。その他、九州沖縄737円。なんか九州沖縄、その他の九州沖縄低いんですね。737円。茨城も800円切っちゃってるんですね。796円。やっぱ東京高いですね。896円。856円。失礼しました。東京856円。地域によってやっぱりアルバイトとかも最低賃金がちょっと違うんですね。アルバイトやってる方、皆さんの、時給はどんな感じでしょうか。8月20日のつぶやきです。今日、中学生向けの体験授業がありました。私の講座は保護者の方も合わせて視聴覚教室が満席になって後ろに簡易型の椅子を用意するような感じになりました。およそ1ヶ月ぶりに授業をやりました。はじめ乗り気がしなくてテンション低めだったのですが途中から乗ってきました。気づくとフリートークを25分くらいやってしまいました。その後授業の時間が少なくなってしまいました。参加されたお母さんの中に高校時代のクラスメートがいました。卒業してからも仲良くさせていただいた方でした。昨年も来てくださったのですが、お子さんが年子ということで2年連続でいらっしゃいました。いきなり、よって声かけられて、なんで今年も来てんのって返事をしました。終わってからアンケート、生徒が書くやつなのに、が戻ってきました。そのお母さん、髪型が面白い、話がつまんないって帰ってきました。なんか本当恥ずかしかったです。昨年来た時は終わってから息子さんと自分のところに来て、この先生ね、昔一人暮らししているお母さんのアパートに泊まりに来たことあるんだよって言われて泣きそうになりました。22年も前の話です。これ18歳か19歳の頃の話なんですけどね。もう来年は来ないかなみたいな感じなんですけどね。8月20日のつぶやきです。お盆の花を刺すところが壊れてしまいました。老朽化かなって思っていたんですが、新盆の時に来てくれた父の職場の後輩の方が、実は壊してしまって申し訳ありませんでしたって言わなければわからなかったのに、そうやって謝ってきてくれました。その方に誠実さを感じました。なんかそのお墓のあれなんですよ、あの花をこう置くところがなんかちょっと壊れちゃってで、あれって思ったんですけど、なんかちゃんとなんか私がやっちゃいましたみたいな、なんかあのそういうことをなんか正直に言ってくださる方で、すごいいい方で、あのなんか誠実さ感じましたね。春にちょっと直そうかなと思ってます。8月21日のつぶやきです。Unbelievable! 信じられない。ワンダーコアを電車で持ち帰った人初めて見た。これもトレーニングかな?ということで、職場の後輩に私があの買ってほとんど使っていなかったワンダーコアをプレゼントしたら喜んで持ち帰ってくれまして、千葉まで、電車に乗せて帰って行かれましたけど、すごいですよね。こういう人初めて見たんですけど、腹筋頑張っていただきたいなと思います。8月25日のつぶやきです。なんかいろいろ見ていたら海外に行きたくなってきた。こちらは飛行機とプチホテルだけインターネットで予約して強行スケジュールでパリに行った時の、家族でパリに行った時の映像です。懐かしい。そうなんですよ。まあうちの子娘が多分これ3歳ぐらいだったのかな。 なんか英語通じるから大丈夫だろうって言って、なんか旅行会社とか通さずに家族で旅行行った時のやつなんですけど、その時の映像をちょっとご覧いただきたいと思います。パリのオペラガルニエ付近です。ボンジョー。ちょっとこれ分かりにくいですね。ちょっとただなんか騒音が聞こえただけって感じですけどね。懐かしい。8月26日のつぶやきです。車検出しに来てるんですけど、なんと台車を新型インプレッサにして用意してくれていたんですよ。感動。新型インプレッサスポーツナー。インプレッサスポーツの新型、機能性も優れているしかっこいい。かっこよかったですね。8月27日のつぶやきです。どういう流れかわからないのですが、すごくダンスがうまいグループを見つけました。人気出てほしい。密かに応援します。中学生の時にラジオの深夜放送でジュディ&マリーを応援していた時の感じに近い。このグループも人気出てほしい。ダンスがうまいから人気出ると思う。そうなんですよ。ちょっとなんか今日とかもなんかね、ツイッターとかインスタグラムとかもなんかフォローさせていただいたんですけど、なんかAAA さんの全国ツアーにこう一緒に同行しているグループで、まだCD とかをデビューして、CD デビューとかをしていない、グループで、アクロスというグループがあるんですよ。多分ちょっとこれ年代とかよくわかんないんですけど、多分ね10代の方々なのかなと思うんですよね。アルファベットの A-X'S でアクロスで、なんかね最初に聞いたのがね、曲がすごい良かったんですよ。で、なんかそれがなんか YouTube かなんかで出てきて、あとダンスが、なんか自分の好きな感じのダンスで、歌とダンスがすごい、なんか上手いな、みたいな。で、それでいて、なんか10代の方なのかな？それとも20代前半の方なんですかね？ちょっとよくわかんないんですけど、歌も上手いし、ダンスも上手だし、みたいなので、なんかちょっとなんかすごい最初に見た時にこれ絶対売れるよなってなんか思ったんですよね。でちょうどなんかその時に自分の高校時代を思い出して、なんかジュディ&マリーさんがまだあんまり知られてなかった頃に、自分は密かに応援していたあの頃のなんか思いがこう復活して、今ちょっと個人的に誰にも言わずにアクロスさんを応援してるんですよ。で、なんか今ツイッターとかでアクロスをハッシュタグアクロスを探せとかで出てくると思うんですけど、なんかいろんなところで路上ライブをやってみたりとか、結構外で歌と踊りのパフォーマンスをやっているグループなので、なんかぜひ、なんか有名になってほしいなみたいな感じで、まあ、別に何もできるわけではないんですけど、ツイッターとかそういうのを見てなんか応援してるんですよね。なんか歌がすごいなんか好きな、なんかテンポと歌詞で、しかもダンスも上手でみたいな、なんかそれなんか A チームとかなんかよくわかんないですけど、すいません、なんかわかんなくて、7人でこうパフォーマンスしてるんですけど、その A チームなんか男子が5人で女子が2人みたいな感じで、なんかみんなすごいなんか頑張って踊ってるっていう、あと歌も一生懸命みたいな、あとすごい礼儀の正しい人たちで、ツイッターとか見ててもとてもなんか10代の方とかには思えないような、そのしっかりとした自己主張というか、そのファンの人への感謝の気持ちを伝えていたりとか、なんかすごい人たちだなと思って、なんか密かにちょっと応援してるんです。 でもしこのポッドキャストを聞いてなんか気になった人いたら、アクロス A-X'S で、出てくると思いますし、カタカナでアクロス、ひらがなでを探せとかで多分出てくると思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。8月9日のつぶやきです。6時5分ですね。 J アラートが出ています。関東北部東北注意です、テレビをつけてくださいって、こう速攻で J アラートのやつをつぶやいたんですけど、北関東と東北北海道、この地域の、皆さんに J アラートが、発信されて、私の携帯も鳴ったんですよね。あとは防災無線とかもなんかいつも聞いたことのないようなサイレンが8月29日の朝早く鳴りました。で、その時の、まあ、私の携帯の方はですね、6時14分の緊急速報だったんですけど、政府からの発表、8月29日6時14分、ミサイル通過、ミサイル通過、先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。総務省、消防庁、ありましたけど。でも実際、ミサイル通過してたのは6時7分頃だから、通過してから7分後とかに、こういう情報が、出てますね。で、それと同時に防災無線でミサイル通過って放送が流れていると。で、結局、後で分かったんですけども、6時20分頃分かったんですが、北海道から太平洋へ通過したとのことです。6時6分頃でした。ということだったんですよね。だから、なんかね、ちょっと思ったんですけど、この J アラート、まあ、なんかその、アラートされてから、なんていうのかな、待ち構えるまでの時間っていうのがあまりにも短いし、まあ、これ難しいんでしょうね。それからミサイル通過って言われてももう通過してから7分後みたいなことなんですよね。で、結局、まあ、NHK の生活防災の方でもつぶやきがありましたけれども、これ6時23分もう過ぎてるんですよね。北朝鮮がミサイル発射、政府によると北朝鮮から発射されたミサイルは午前6時6分ごろ北海道地方から太平洋へ通過した模様です。破壊措置の実施はありません。不審なものを発見した場合には近寄らず、警察、消防や海上保安庁に連絡するよう呼びかけています。で、なんかその、まあ、J アラートが発動された時とかミサイルがこっちに向かってきた時の、対応っていう、ことは、なんか頑丈な建物の中に避難してほしいとか、あとは地下に避難してくださいみたいなことで、なんていうのかな、こう防ぎようがないっていうか、防御がしにくいなみたいな、なんかそんなことを感じましたね。飛んでくるまでの時間も短いしと。で、自分はちょっと気になったのが、その北海道の太平洋沖に、ミサイルが落ちたということで、この時間の、フライトの状況っていうのをフライトレーダー24のアプリで見たんですけど、本当にそれを避けるような形で航空機、全然その北海道のあたり飛んでないんですよね、太平洋の方。なんかこういうことになるんだなぁなんて思いました。ということで、今回はですね、2017年8月編のつぶやきで振り返るやりましたけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっとですね、まあ家にいることが多い8月で、なんかあんまりその、なんていうのかな、ツイッター映えしないつぶやきばっかりで、ちょっとつまんなかったよっていう人もいると思うんですけれども、まあこれに懲りずにですね、ぜひまた、聞いていただきたいなと思います。で、ですね、前回の放送で、バリ島の旅から帰ってきました、凌介さんが2回にわたって出ていただいているんですけれども、 その涼介さんの写真をですね、見ながらこう語ってきたんですけれども、私のケンズカフェユナイテッドのツイッターの方に、涼介さんのバリ島の旅、番組のトークの中で見ていた写真をアップさせていただきました。旅の雰囲気をこちらで、お楽しみいただくことができますので、ツイッター持っている方はハッシュタグケンカフェ101、ハッシュタグケンカフェ101で検索してみてください。ケンカフェは英語です。 KENCAFE101 は数字の101、ハッシュタグケンカフェ101でチェックしてみてください。ケンズカフェユナイテッド101ケンの無料ポッドキャスト公式アカウントです。ケンカフェ101、ケンカフェ101です。 iTunes ストアポッドキャストアプリのほか、k-cafe.caesar.net スラッシュ s スラッシュでも聞くことができます。一人トークのほか、特別編としてゲストとの対談もやっています。話題は多岐にわたります。通勤通学就寝前のおともに、ハッシュタグポッドキャストということでぜひ確認をしていただきたいと思います。それからですね、ちょっとこちらは鍵がかかっているんですが、通常の101件のツイッターです。101件、101件です。101は数字の101、カフェは件は KEN101 件です。こちらは鍵がかかっておりまして、通常は18歳未満の方のフォローはお断りさせていただいております。ですので、ケンズカフェユナイテッドの方、ケンカフェ101で、ツイッターの方を見ていただきたいと思います。それからインスタグラムの方もやっております。インスタグラムの方は基本的に日本に興味のある外国人の方向けに、英語でコメントをしております。ケンインターナショナル、ケンインターナショナル、こちらで、チェックしていただきたいと思います。A native Japanese living in Japan loves seeing wonderful photos posted by person visiting Japan. ということで、出ておりますので、ぜひこちらの方をご覧いただきたいと思います。ということで、つぶやきで振り返る2017年8月編をお送りいたしました。ありがとうございました。
ここで、101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも